はい、こんにちは。佐大臣光永です。雨ばかり降りますが、いかがお過ごしでしょうか。現在、私のところの京都北の界隈では、随喜祭りというお祭りをやっております。10月1日に北の天満宮から天神様がお旅所にお渡りになりまして、4日間お旅所に滞在して、明日ですね、10月4日観光祭ということで、再び北の天満宮に戻っていくという流れです。あいにくの天気ですのでね、敵屋さんは売り上げが落ちていると思いますけれども、雨の中の今日の祭りもいいかなと風情を味わっております。聞いてわかるつれづれ草 DVD 版ダウンロード版リニューアル発売しました。特典のメール講座健康奉仕の生涯も順次配信しております。届かない場合はお手数ですが、このメールにご一報ください。また京都公演の受付を開始しております。最後の将軍足利義昭、10月26日京都駅八丈口徒歩10分長福寺で開催します。お誘い合わせの上ご参加ください。本日のメルマガは広島県福山市の鞆の浦を歩きます。鞆の浦は中世から栄えた港町です。瀬戸内海のほぼ中央に位置し、この辺りで潮の流れが変わるため、古来潮町風町の港として栄えました。網の目のように入り組んだ路地に、古い町屋や寺院が軒を連ね、昔ながらの港町の佇まいを残します。瀬戸内海の眺めも素晴らしいです。鞆では古くから人と物資の行き来が盛んであったため、様々な歴史的事件の舞台となり、伝承が伝わっています。大鞆の旅人が歌に詠み、足利尊氏が再起の足がかりとし、織田信長に追放された足利義昭が亡命政権も作り、平賀源内がシーボルトが訪れ、朝鮮通信使がその絶景を褒めたたえ、坂本龍馬のいろは丸事件の交渉が行われました。では行ってみましょう。鞆の浦へ。 JR 山陽本線福山駅から鞆鉄バスに乗って30分、バス停鞆の浦、もしくはバス停鞆港下車。今回は鞆港で降りました。すぐ目の前が鞆の港です。とりあえず有名な常夜灯を目指して歩いていきます。宝明酒。鞆の町は風情ある町屋が軒を連ねます。あちこちに宝明酒のお店があります。宝明酒は江戸時代初期に鞆の浦に移り住んだ中村吉兵衛によって製造された薬用酒です。もち米を主原料に米、焼酎、漢方薬を使っています。宝明酒は今も鞆の名物として親しまれています。私も飲んでみましたけれども、ちょっと漢方っぽさが前面に出ているので、酒好きにはどうかなとちょっと癖がありますね。鞆七郷落ち遺跡大竹住宅。大竹住宅は幕末まで宝明酒を製造販売していた中村家の屋敷を、明治に入って海鮮業を営む大竹が継承したものです。母屋を囲んでナマコ壁の土蔵が立ち並びます。文久3年1863年8月18日後部合体派のクーデターにより、三条実富以下7人の公卿が都から追放され長州に下りました。いわゆる七卿落ちです。彼ら七卿が長州に下る途中、鞆の浦の中村家兼大竹で休憩しました。その時に宝明酒の味に感動した一行が歌を詠んだという逸話もあります。常夜灯。港に来ました。青々とした海が広がっています。常夜灯、安政6年1859年に建造された灯台です。鞆の浦一番の撮影スポットです。映画流星ワゴンのロケ地となりました。いろは丸展示館。坂本龍馬のいろは丸事件についての展示館です。江戸時代の蔵をそのまま利用し、いろは丸の潜水調査の様子を再現したジオラマやビデオ、 引き上げられたいろは丸の遺品などを公開しています。いろは丸事件とは、慶応3年1867年4月23日、霧の深い深夜、鞆の浦沖にて、紀州藩の大型蒸気船明光丸と、坂本龍馬率いる海援隊の蒸気船いろは丸が衝突しました。明光丸はいろは丸を曳航し、鞆の津、現鞆の浦に向かいましたが、約1時間後、いろは丸は沈没したので、やむを得ずロープを切りました。坂本龍馬はこの事故の賠償交渉のために友を訪れ、増屋清右衛門宅に宿泊します。紀州藩側は延福寺に宿泊し、双方から近い魚屋万蔵宅と福前寺大長老にて、4月23日から4日間交渉が行われました。しかし話はまとまらず、交渉の場は長崎に移ります。結局紀州藩が8万3000両の賠償金も支払うことで決着がつきました。後7万両に減額。慶応3年1867年いろは丸事件、いろは丸事件です。しかし龍馬自身はこの賠償金を受け取らないまま、慶応3年1867年11月15日、京都河原町の大宮で中岡慎太郎とともに刺客に襲われ、命を落としました。鞆城跡。次は鞆の町の中央通りを通って鞆城跡を目指します。この辺りが鞆の中央通りです。夜になれば一杯やれる店もあり、ワクワクします。階段を登って振り返ると、鞆の町並みと瀬戸内海が一望できます。高台上には塩町の館として親しまれている鞆の浦歴史民俗資料館があります。資料館そばに大鞆の旅人の歌碑、鞆の浦の磯の室の木民ごとに、相見し芋は忘れやめも、鞆の浦の磯に生い茂る室の木を見るごとに、それを一緒に見た妻のことが忘れられなく思う。室の木はヒノキ科の一種で、イブキ白芯と見られています。大鞆の旅人が太宰府の長官として赴任していく途中、妻と共に鞆の浦を訪れ、室の木を見たのです。その後旅人は太宰府の長官としての任務に就きますが、赴任早々、最愛の妻大鞆のイラツメが亡くなります。天平2年730年、太宰府での任務を終え、奈良の都へ戻る途中、旅人は再び鞆の津を訪れました。かつて妻と見た室の木はそのままに茂っていました。しかし一緒にそれを見た妻はもういない、その思いを詠んだ歌です。展望台からの眺めが見事です。この辺りが鞆城の跡地であり、織田信長に京都を追われた足利義昭もこの辺りに滞在したと言われています。ただし義昭がどこに御所を置いたのか、正確な位置は分かっていません。旧魚屋万蔵宅。次は鞆の東部を歩きます。旧魚屋万蔵宅は坂本龍馬率いる海援隊と紀州藩の間でいろは丸事件の交渉が行われた場所です。坂本龍馬は増屋清右衛門宅におり、紀州藩は延福寺におり、魚屋万蔵宅はその中間にあるので、交渉場所として選ばれたようです。現在は古い建物を生かし、お船宿いろはとして営業しています。龍馬の隠れ家、増屋清右衛門宅。海鮮問屋の増屋は、坂本龍馬がいろは丸事件の時、4日間滞在した家です。滞在中、龍馬は埼谷梅太郎という変名を名乗っていました。龍馬は慶応2年1866年の寺田屋事件で幕府の役人を殺したため、お尋ね者になっていたんですね。平成元年1989年、地元有志の調査で隠し部屋が見つかり、 平成23年2011年より一般公開されています。私が行ったのは暑い日で、特にこの部屋は蒸し暑かったです。しかし龍馬が滞在したのは旧暦の4月ですので、まあ過ごしやすかったでしょうね。大長老福禅寺。次は大長老で有名な福禅寺を目指します。入り組んだ細い坂道を登っていきます。福禅寺は950年頃、村上天皇の勅願により空也上人が建立した観音堂が後に福禅寺と名を改めました。境内の大長老は江戸時代に朝鮮通信使をもてなすために作られた迎賓館です。座敷から瀬戸内海に浮かぶ弁天島と潜水島が一望できます。窓枠で風景を切り取ると、まるで一枚の絵画のようです。聖徳元年1711年の朝鮮通信使が鞆の浦を訪れた際、ジョ・テオクという外交官が日東第一景勝と絶賛しました。寛延元年1748年の朝鮮通信使では、ホン・ゲヒという外交官が客殿を大長老と命名しました。塩に対する老。向こうの小高い山の上に見えるのが円福寺です。いろは丸事件の時、紀州藩が宿泊しました。次はあそこを目指します。途中、大長老の石垣の下には、大友の旅人の歌碑が立っています。和木も子が、三氏友の浦の室の木は、常世にあれど、三氏人ぞなき。私の妻が見た友の浦の室の木はいつまでもあり続けるだろうが、それを見た妻はもうこの世にいない。円福寺。大長老福禅寺を後に、海の近くの高台に登ると円福寺があります。いろは丸事件の時、紀州藩が宿所とした寺です。繰り返しになりますが、いろは丸事件は慶応3年1867年4月23日鞆の浦沖にて、紀州藩の大型蒸気船明光丸と坂本龍馬率いる海援隊の蒸気船いろは丸が衝突。明光丸はいろは丸を曳航し鞆の津へ向かうも、途中でいろは丸は沈没しました。坂本龍馬はこの事故の賠償交渉のため鞆を訪れ、増谷清右衛門宅に宿泊。紀州藩側は円福寺に宿泊。双方から近い魚屋万蔵宅と福禅寺大長老にて、4月23日から4日間交渉が行われました。しかし話はまとまらず、交渉の場は長崎に移ります。結局紀州藩が8万3000両、後減額されて7万両の賠償金も支払うことで決着がつきました。寺の前に猫がたくさんいました。道の真ん中で堂々と寝てます。どうリラックスしたらここまでリラックスできるんだというぐらい力抜いてますね。はじめ死んでるのかと思いましたが、生きてました。踏んづけないように遠慮しながら通りました。硫黄寺。今度は鞆の町の西側に向かいます。坂道を登っていきます。登り詰めたところに硫黄寺があります。弘法大師空海の回帰と伝わる古刹です。文政9年1826年シーボルトがツツジや松の観察のために訪れた記録があります。境内には大友の旅人の歌碑。磯の江に粘う室の木見し人、いずらと問わば語り継げんか。磯の上に根を這わせる室の木を見たあの人がどこに行ってしまったのかと尋ねたら、木は答えてくれるだろうか。繰り返しになりますが、大友の旅人が太宰府の長官として赴任していく途中、鞆の浦に立ち寄って妻と一緒に室の木伊吹白神を見たのです。その後太宰府に着任するも、着任早々妻は亡くなりました。数年後再び平城京に戻るとき、鞆の浦を訪れた旅人は 亡き妻を偲んで三首の歌を作りました。共には三首とも歌碑が立っています。583段の石段を登ると大志堂があり、鞆の浦の景色が一望できます。絶景です。平賀源内正史。硫黄寺の参道の中腹には平賀源内正史が立ちます。正史生きる祠と書いて、生きている間にその人物を神として祀った祠のことです。宝暦3年1753年、平賀源内は長崎留学を終え、故郷四国高松藩に戻る途中、友を訪れます。その時源内は地元の鍛冶屋がかまどを焼くのに白い粘土を使っているのを見ました。この粘土はとてもいいものだ、かまどなんて焼くのはもったいない、陶器を焼きなさい、そうすれば伊万里や瀬戸に匹敵する焼き物ができる、大金持ちになれるぞと源内はアドバイスしました。ただし忘れるな、大地の神、火の神、そして私、この平賀源内、この三者を三方公人として祀れ。そう言われた地元の人は、陶器は焼かなかったけれども壁土として焼いて大いに儲かったため、言われた通りここに平賀源内を祭りました。寺町通り。硫黄寺から下り、今度は鞆市街地の西の外れの道を北上していきます。聖観寺。伝教大師最澄創建の鞆で最も古い寺です。かつては七堂伽藍も有する広大な寺院でしたが、南北朝の動乱で焼け、今はごく小さいです。しかし鞆の歴史を知る上でぜひ訪れたい場所です。山中鹿之助首塚。聖観寺のそばに山中鹿之助首塚があります。山中鹿之助幸盛は出雲の天子家の家臣。永禄9年1566年、天子氏が毛利氏に滅ぼされると、鹿之助は織田信長に接近し、羽柴秀吉配下となって毛利を討とうとします。月よ、我に七難八苦を与えたまえと祈った話は有名ですね。しかし毛利方吉川元春に捕らえられ、毛利輝元のもとに護送される途中、備中愛の私、岡山県高梁市で突如背後から切りかかられ、命を落としました。ここ広島県福山市鞆には首塚が、岡山県高梁市の愛の私には銅塚があります。浮きことのなおこの上に積もれかし、限りある身の力ためさん。ささやき橋。聖観寺近くに見過ごしてしまいそうな小さな橋があります。ささやき橋を記念して建てられたモニュメントです。古墳時代、百済からの使節は北九州から大和へ向かう途中、必ず鞆の浦を訪れました。ここに渡りなる青年がおり、施設を接待する役人でした。また江の浦という女性がいました。江の浦は歌や音楽で施設をねぎらう歓喜でした。渡りと江の浦は恋に落ちました。二人はいつも橋の上で合い引きをしていました。しかしついに役人に見つけられ、けしからんということで外国施設への見せしめとして海に沈められたと伝えられます。いつしか人々は二人が合い引きした橋をささやき橋と呼ぶようになったとか。ぬなくま神社。鞆市街地西の外れにぬなくま神社があります。鞆の祇園さんとして親しまれています。スサノオの御事と海の神である大和田摘の御事を祀る渡森神社を合祀します。境内にある能舞台は福山藩主水野勝成が伏見城にあったものを拝領したと伝えられます。日本唯一の組み立て式の能舞台であり、国の重要文化財に指定されています。スサノオノミコトが鞆の津を訪れた時、 村の人々がキュウリの和え物を出して振る舞ったという伝承から、沼熊神社ではキュウリを神門としています。小松寺。沼熊神社に近い小松寺は、足利尊氏が本陣を置いたところです。1336年、足利尊氏は一旦京を占領するも、北畠親房、新田義貞、楠木正成らの反撃に遭い、西国に落ち延びました。途中、共に立ち寄った尊氏は、光厳上皇のもとに使者を送り、院宣も下してほしいと乞います。今、大覚寺塔の後醍醐天皇の周りに、新田義貞らがひしめいて天皇をたぶらかしている。ならばこちらは、持明院塔の光厳上皇の院宣も得て、新田義貞らを討つのだというわけです。院宣は届き、足利尊氏は院宣の権威をもとに九州に下って多くの味方を集め、再び京に攻め上り、楠木正成らを討伐、京を取り戻し、足利幕府を開いたのであります。で、その足利幕府の最後の将軍、足利義昭が共に亡命してきましたので、足利幕府は共に始まり共に終わると言われております。安国寺。友の町の北端に安国寺があります。友で2番目に古い古刹です。皆様、安国寺というと関ヶ原の合戦の安国寺絵景を思い浮かべる方が多いと思われますが、そもそも安国寺とは、足利尊氏が後醍醐天皇の御霊を慰めて世の中を平和にするため諸国に建てた寺院です。ここ備後国安国寺は、鎌倉時代に建立された金宝寺をもとに、略応2年、1339年、足利尊氏が愚国和尚を解散に安国寺と改称させたものです。戦国時代に衰退しますが、天正7年、1579年、安芸国の安国寺の出身である安国寺恵景が再興します。釈迦堂を中心に海岸まで伸びる広大な地域を持つに至りましたが、江戸時代に再び衰退。大正9年の火事で焼失後は廃墟のようになりましたが、釈迦堂は焼失を免れ、その後歴代住職の努力で安国寺は復興しました。釈迦堂内部にはご本尊の木造阿弥陀如来および行脇寺立像が静かに佇みます。本日は広島県福山市の鞆の浦を歩きました。網の目のように入り組んだ路地に、古い町屋や寺院が軒を連ね、昔ながらの港町の佇まいを残します。瀬戸内海の眺めも素晴らしいです。大友の旅人が歌に読み、足利尊氏が再起の足がかりとし、織田信長に追放された足利義昭が亡命政権も作り、平賀源内がシーボルトが訪れ、朝鮮通信使がその絶景を褒めたたえ、坂本龍馬のいろは丸事件の交渉が行われました。景色が美しく、歴史が豊かな町です。告知です。聞いてわかるつれづれ草 DVD 版ダウンロード版、つれづれ草全243段をすべて原文と現代語訳で朗読し、必要に応じて補足説明を加えた音声とテキストです。全 14.6 時間にわたりますが、それぞれの話は数分から十数分程度で気軽に聞けます。原文に加えて現代語訳と解説がありますので、より内容がわかりやすくなっております。京都公演です。京都で学ぶ歴史人物講座、足利義昭、10月26日開催です。将軍の座を追われながらも中国毛利領に亡命し、広島鞆の浦で独自に活動を続けた最後の将軍足利義昭、その数奇な生涯について語ります。詳しくはリンク先まで。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。